Bible to Isaiah chapter 38 this morning.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。イザヤ書の38章をお開きください。
And we're going to look at chapters 38 and 39. Let's begin with 1 through 3, verses 1 through 3.
はい、では、イザヤ書38章の1節から3節をお読みします。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこうおせられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。
Now, chapters 38 and 39 are kind of, they come before, actually, they come before the events of chapters 37, which we studied last week.
この実は 38章、39章の出来事というのは、前回学んだイザヤ書36章、37章で起こったことの前に起きた出来事です。
And you know, so this is before they were delivered from the Assyrians.
ですから、彼らがこのアッシリアから救い出される前に起こっていることです。
Well, Hezekiah is sick and he's going to die.
ヒゼキヤ王が、もう病気になって、そして死にかけていました。
And he's only 39 years old.
この時彼はまだたった39歳です。
Now, Hezekiah was a good king. He was like one of the best.
ヒゼキヤ王という人は、非常に良い王様で、実はその王の中でも一番良いとされている人です。
And here, Isaiah comes to him with this blunt message. You know, you shall die, you shall not recover.
イザヤはこのヒゼキヤ王に対してもう本当に無遠慮にですね、あなたは死ぬことになっている、もう治らないと。
We say in English a bedside manner. He didn't really have a good bedside manner, a nice way of talking, you know, like a doctor would talk to their patient.
この死のとこについている人に向かってかけるような言葉ではないかもしれないですね。
There's just not much hope in that. You will die. You will not recover.
もう全く希望がない状態で、あなたは死ぬから、もう治らないからと言っています。
But you know, actually, I was thinking about this message.You will die is really something that every human being has to come to grips with.
けれども実はこのあなたは死ぬというメッセージ、これは実は私たちみんなが本当は握っていなければいけないメッセージではないかと思います。
I mean, you shall die. That's the truth.
つまり皆さんは死ぬことになっています。これが事実です。真理です。
Unless the Lord returns soon, we are all going to die.
主がもうすぐにでも戻ってきてくださらない限り、私たちはいつか死んでいきます。
And there's, you know, there's, it's just a fact. You can't really hide from it.
これは本当に隠すことのできない事実だと思います。
And the only way, there's only one way to really prepare for your death.And that is by believing in Jesus Christ.
そして唯一この死に対してできる準備というものがあります。これがイエス・キリストを信じるということです。
And by doing that, you've prepared. You know, we've prepared. We're ready.
キリストを信じることで私たちはこの死に対して備えができるということになります。
We know that when we believed in Christ, the Bible said we died, you know, in a way, we died to the old person, we became a new person.
聖書は私たちがキリストのところに来たときに、もうすでに私たちは自分の古い自分に死んで、そして新しい命が与えられたと教えます。
And this new person will never die.
そしてこの新しい人というのはもう死ぬことがありません。
Your body will die.
この肉体は滅びます。
But your body isn't who you are. The person who you are, the Bible says that the body is like a tent. You know, we're just living in the tent. We're a spiritual person. And when we die, we just move.
でもこの肉体は、肉体そのものがその人のがどういう人物であるか誰であるかということを表しているわけではありません。私たちは聖書ではこの、幕屋の中に住んでいるというふうにこの肉体が仮のテントであるというふうに教えています。ですからそれが滅びても私たち霊の人はずっと生きているということになります。
And, but you know, I'm sure Hezekiah was tempted to ask, why is this happening to me, Lord?
ヒゼキヤはここでおそらくですね、主よ、なんでこんなことが私に起こるんですかと問いかけたい、そういう誘惑に駆られたと思います。
Didn't I serve you faithfully?
私はもう忠実にあなたに仕えてきたではありませんか。
You know, you need to remember, at this point, Hezekiah has no son to succeed him as king.
覚えておいてください。この時、まだヒゼキヤには自分の後を継ぐことのできる息子がいませんでした。
He's probably wondering, he's probably thinking about this promise that was given to David and all of David's descendants, Hezekiah being one of them.That the Messiah would come through that line.
主はこのダビデの子孫家系を通してメシアが生まれるということを約束しておられました。そしてこのヒゼキヤもそのダビデの家系の系列の一人でした。
And all of a sudden this message, you're going to die, you're not going to recover. And it just looks like that's it. That's the end of the line.
でもそれなのに突然あなたはもう死ぬことになっている、治らないと言われてしまって、じゃあそこで終わってしまうではないかと、その系列が途切れてしまうではないかということになります。
Now, from an earthly perspective, it may have seemed as if God didn't care much for Hezekiah.
予的に見たらば、なんかまるで神はヒゼキヤの、人生をどうでもいいと思っているかのように見えるかもしれません。
But you know the truth?As we see in the scriptures, is that God cared, that God had a very high regard for Hezekiah.
けれども、実は神の目から見たときに、ヒゼキヤという人は非常に高い評価を受けている人です。
I just want to read what God says about him in 2 Kings 18:5.
ちょっと神がヒゼキヤについて語られた箇所というのを見てみたいと思いますけれども。第二列王記の18章です。
This is God's assessment of King Hezekiah.
He said, 神の評価です、これは。
He says, He trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him.
第二列王記の18章の5節。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも先にも、ユダの王たちの中で彼は彼ほどのものは誰もいなかった。
So it's like God, you know, it may have seemed on earth like, why is this happening? I'm going to die, you know, no children, what? But the truth is God is looking and saying, this, he's one of my best. He's like, I'm proud of him.
ですから、この予的な見方だと、まだ息子もいないのに、これでもう、死んでしまうなんて、なんでこんなことが起こるんだと思えるかもしれませんけれども、神の目から見たときには、ヒゼキヤという人は本当に評価された主に従う立派な人であったという評価になっています。
As a child of God, God has a very high regard for you.
神の子供として、皆さんは神から本当に高い評価を。
That is, he values you.
もう価値がある存在として見られています。
And it's important that you do not doubt this, especially when you're facing difficult circumstances.
大切なのは、それを疑わないことです。特に私たちが何か困難なことに直面しているときです。
Never judge how you feel that God feels about you based on your circumstances.
決してですね、その自分の置かれた環境とか状況で、その神が自分をどう見ておられるか、どう裁いておられるかというふうに捉えてしまわないでください。
As if because something's happening to you, something bad is happening, well, I must not be right with God, something God is doing. You know, never do that.
何か良くないことが自分に起こったときに、あ、きっと私は神との関係がうまくいってないんだ、何か神から懲らしめられるようなことがあるに違いないというふうには決して考えないでください。
Because we see that over and over in scripture that that's not the case, and we can make a big mistake by doing that.
聖書の中にはそうじゃないというケースがたくさん書いてありますし、またそういう時にそのような判断をしてしまうことで間違ってしまうことがたくさんあります。
Now, Hezekiah, it says, he turns to the wall and prays.
ヒゼキヤはここで顔を壁に向けてそして祈りました。
Probably, you know, he wanted privacy, you know, probably people around.
おそらくちょっとこう周りにも人がいたかもしれないのでプライバシーを
欲しかったかもしれません。 Kind of like riding on a crowded train, you know, you just sort of, kind of.
ちょっとこの混んだ電車の中でですね、何かこう自分の世界にこもるという。
He prays, please, O Lord, remember how I have walked with you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good and right in your sight.
そしてヒゼキヤは祈って、あ、主よどうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことをと。
Okay, let's read now in chapter 38, verses 4 through 8.
4節から8節を読みします。その時、イザヤに次のような主の言葉があった。言ってヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神、主はこうおせられます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守る。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたこのことを成就されます。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に降りた日が10度戻った。
The Lord heard Hezekiah's prayer and he added 15 years to his life.
主はヒゼキヤの祈りに聞かれて、そして15年という年月をさらに加えてくださいました。
Now this is interesting because we see here an example where prayer changes the course of his life.
ここはちょっと面白い箇所だと思います。祈りによって彼の人生の長さがこう変えられた、そういった例がここに書かれているからです。
You know, in the Bible, like in Psalm 139, verse 16, it talks about how God, you know, sees our lives. He knows our lives ahead of time. It says in Psalm 139:16, "In your book were written every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them."
詩編の139編にはいかに神が私たちをこう作られて、そして私たちのことをよくご存知であるかということが書かれています。詩編139編の16節にはこのようにあります。あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその1日もないうちに。
That's mysterious. God can see even before I was born. He could see the days of my life.
これは本当に不思議なことで、私がまだこの地上に生まれる前から神は私のこの人生というものすべてご存知です。
And yet, we see that God responded to Hezekiah's prayer and changed the length of his life.
にもかかわらずここで、神はこのヒゼキヤの祈りに応答して、そして彼の人生のこの長さというものを変えてくださいました。
Prayer makes a difference. Here we see. Here's a good example in the Bible.
祈りというのがこう違いをもたらします。で、それがここがその良い模範だと思います。
You know, in the book of James, in the New Testament, James says to the people, "You have not because you ask not."
新約聖書のヤコブの手紙のところには4章2節ですけれども。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですとあります。
And so the Lord invites us to pray. Actually, it's stronger than that. The Lord commands us to pray.
ですから主は私たちに 祈るようにこう招いておられますけれども、もっと本当は強くこの祈りなさいという命令でもあります。
And of course, when we pray, it's important that we pray according to God's will. That's a major part of it.
もちろん祈るときには御心に沿った祈りを行っていく、これが大切なことです。
In 1 John 5:14 it says, Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us.
第一ヨハネの5章の14節には、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。
And it says, it also says in the scripture, you know, many times we don't know what to pray. We don't know God's will. Well, the Holy Spirit will help us.
そして私たちは実はほとんどの場合、なかなかこの神の御心が何かということが分かりません。祈るときにも。でも、だからこそ聖霊がその祈りを導いてくださいます。
But I think it's really important, and I want to stress this, thatIt's true. Things happen when you pray that would not happen if you didn't pray.
でも知っておいていただきたいというか、理解しておく必要があることだと思うんですけれども、もし祈らなければ起こらなかったことが祈ったことによって起こるということがあります。
I mean, that's what we see in the Bible, and it's just to say it matters. Prayer matters.
それが聖書の中にもたくさんそういうことが見ることができますし、それだけ祈りというのは本当に重要であるということです。
Now, I know that it isn't everything, you know, everything isn't dependent upon our prayer. Many things, the sun comes up and it'll come up tomorrow whether I pray about it or not, and there are many things. God is God and I'm not God.
もちろんですね、すべてが私たちの祈りに左右されるというわけではありません。祈ろうと祈る前と、太陽は朝になったら昇るし、夕方になったら沈むし、神は神で、私は人間ですから、私が神にとって変わることはできませんので、そのすべてが祈りによって変わるということではありません。
But even though that's so, it's also true. Prayer matters. It's not just something nice.We do. It matters whether you pray or not.
でもたとえそうであったとしても、でも祈りというのは非常に重要なもので、これが違いをもたらします。ですから、
It matters. It's important.
It 祈るということが重要なことです。
Well, anyway, God promises to heal Hezekiah, but he also promises to deliver them from the hand of the king of Assyria. Remember, I said this actually is taking place before the events of last week. We studied last week.
ここで神はこのヒゼキヤの祈りに応えられて、私はあなたを癒すと言われました。そして同時にアッシリアの手から救い出すということも約束されました。これがこのアッシリアの軍から救い出される出来事の前に起こっているということが分かります。
And the interesting, the Lord gives him a sign as sort of a confirmation that this word coming from Isaiah is truly from God.
そして、主はこれ、イザヤがこれを神から与えられた言葉であるということの印として、神は、面白い印を与えられました。
And the sign was that the sundial, the shadow, which in naturally would move forward as time went, it just moved back.
この日時計のこの時計の影が普通は前にずっと進んでいきますけれども、これが後ろに少し戻るという印です。
And you know, really, that's an appropriate sign. It's like God is turning back the clock, and giving Hezekiah 15 more years.
で、本当にヒゼキヤにふさわしい印だなと思うのは、ここでヒゼキヤの、命がですね、15年ほど、伸びたわけですね。ですから彼の時計が少し後ろに戻されたということです。
All right, let's read verses 9 through 15.
9節から15節をお読みします。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復したときに記したもの。私は言った。私は生涯の半ばで黄泉の門に入る。私は私の残りの年を失ってしまった。私は言った。私は主を見ない。生ける者の地で主を見ない。死人の国の住人と共に 再び人を見ることがない。私の住処は牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私は私の命を旗織りのように巻いた。主は私を旗から断ち切る。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。私は朝まで叫びました。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人となってください。何を私は語れましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに。私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。
Well, this writing or this song that Hezekiah wrote, it describes his misery on his deathbed.
この歌は彼がもう本当に死のとこについているときにその惨めな状態の中で書いた詩です。
It's like a blues song, you know.
ちょっとブルースのようですね。
B.B. King's playing as he's singing the blues.
B.B. King という。
We need to remember, people in the Old Testament times, they had a very different view than you and I have of life after death.
この旧約の時代に生きていた人たちというのは、今皆さんや私たちが思っているその死というものと全く違う理解を持っていました。
Because in the Old Testament, it talks about a place called Sheol, which means it was a place where dead spirits went to await judgment.
旧約の時代にはシェオルという黄泉というものが出てきます。で、そこは、死んだ人の魂がそこに行って、そして、神の裁きを受けるまでこう待っている場所という理解でした。
And in the Old Testament, they're given glimpses of hope.You know, not just little, you know, of the afterlife, like in Job and in Psalms, but for the most part, it was just kind of unclear, sort of hazy, what would take place.
この死んだ後のその希望についてはほんの少しは旧約の中でも語られています。ヨブ記とかを見ると少しあるのがわかりますけれども、でも大部分の場合は。この彼らの死に対する理解というのはちょっとあまりはっきりしていなかったと思います。
We in the New Testament, we as believers in Jesus, in contrast, we have a very clear hope of life after death.
でもこの新約の時代に生きるキリストを信じる私たちは、本当にこの死後のことに、この肉体の滅びの後のことについてはっきりとした希望を持っています。
For us,For you and for me, to close our eyes in death, the moment you close your eyes in death, that's it. You open your eyes. At that exact moment, you open your eyes in the presence of the Lord in heaven.
皆さんや私たちにとっては、本当にこの地上の命が終わって目を閉じた瞬間に、その後今度目を開けると、もう主の御臨在の中に、いることになります。
Let me just read for you 2 Corinthians chapter 5 verses 6 through 8.
一箇所ちょっと聖書箇所を読みたいと思います。第二コリントの五章の六節から八節です。
This is the Apostle Paul. He says, "So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord."
第二コリントの五章の六節から八節。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。
I mean, that's aThat is such a wonderful hope that we have.
これは本当に私たちが持つことのできる素晴らしい希望だと思います。
You know, it's like that's why at a funeral, when a believer dies, we don't mourn for them.
だからこそこの信者が亡くなった時の、お葬式の時にはですね、私たちはその人のために嘆くということをしません。
Because they're in a much better place.
なぜならその亡くなった人はもう今もっと素晴らしい場所にいるということを知ってるからです。
Of course, we mourn for ourselves. We'll miss them and so forth.
もちろん自分たちがその人にもう会えなくなってしまうというその悲しみを嘆くということは当然ありますけれども。
Well, Hezekiah here describes his life like a shepherd's tent. You know, shepherds, they were always moving, and they'd set up a tent, and then they would move on to another pasture, and it was very temporary.
ヒゼキヤは、この自分の人生を、牧者の天幕のようだと言っていますけれども、羊飼いというのは、いろいろと場所を移動していきますから、天幕を抜いてまた別のところにこう移動していきます。そういうものです。
And another metaphor, he talks about it, he compares his life to cloth in a loom. And there, the cloth would be in a loom as they're weaving it. And then when it was finished, they would cut it from the loom and then take it out. It was done.
またですね、この旗織りのにこう、入っている布のようであるというふうに言っています。それが織り終わるとそこで機織りから断ち切られてしまいます。
In verse 16, now the mood of this song changes as Hezekiah begins to thank God for his healing. Let's read 16 through 22.
けれども16節からは今度はこのガラッと歌の雰囲気が変わって、ヒゼキヤが神に対してその癒しを感謝する歌になっていきます。16節から22節をお読みします。主よ、これらによって人は生きるのです。私の息の命もすべてこれらに従っています。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。黄泉はあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの誠を待ち望みません。生きている者、ただ生きている者だけが今日の私のようにあなたを褒めたたえるのです。父は子らにあなたの誠について知らせます。主は私を救ってくださる。私たちの生きている日々の間、主の宮でことを奏でよう。ごめんなさい、20節までです。
So, a person who's close to death, you know, and then is delivered from death, they really have they look at life like never before.
一度死にかけた人が、その助かって、もう一度生還すると、その人のこの人生観というものは以前と全く変えられると思います。
I mean, there's more of an appreciation.
もっとこの感謝が溢れてくると思います。
Like every day, life is a gift.
もう毎日がこの命というのは贈り物なんだということがわかります。
And you know, the truth is that each one of our lives are just held in the Lord's hands.
でも実際この私たちの一日一日というのは主の御手の中にあります。
You know, our next breath, your next breath could be the last one.
私たちの次の一息がもしかしたら最後の息になるかもしれません。
Everybody's holding their breath.
急に息するのをやめないでくださいね。
But the problem is, you know, that we often we can sort of take for granted life, like,You know, it's always there.
でも私たちはついついそのことを忘れてしまって、なんかもう当たり前のように感じてしまいます。
And then when we experience physical weakness, then we're forced to acknowledge, "Wow, I am frail. You know, I'm not invincible."
でもそれが肉体の弱さを何か経験するときに、あ、自分は本当に脆い。存在なんだなということに気づかされます。
Every day is a gift from the God.
一日一日が毎日が本当に神からの贈り物なんだということがわかります。
Let's read verses 21 and
22. 21節22節。イザヤは言った。一塊の星一軸を持ってこさせ、種物の上に塗りつけなさい。そうすれば治ります。ヒゼキヤは言った。私が主の宮に登れるその印は何ですか。
Now, this poultice, I don't know, it's a cake of figs. It's kind of, they wrapped it up in poultice that they put on the boil. This was the way they treated it in that. That was the medical treatment in their day.
ここで、この一塊の干しイチジク、なんか湿布のような感じで使っていたと思いますけれども、これを種物の上に、何か出来物の上につけると。で、これは当時のその医療の一環として行われていたことでした。
But I find this interesting that even though this is a miraculous healing,A supernatural healing. God has already given the word. You know, I'm going to add 15 years to your life. Even though that's the case, it's like the Lord is going to also use this medical treatment.
ヒゼキヤが癒されたのは、これは本当に超自然的な方法で、主が私が15年あと15年加えると言ってくださったので、主が癒してくださったわけですけれども、でも同時にこの医療を神が用いられているというのは面白いなと思います。
You know, it's like sometimes people get this idea that to receive medical treatment is a lack of faith in God.
時にある人たちは何かこの医療に頼るというのは信仰が足りないんじゃないかというふうに言う人もいます。
The idea is that either you have faith in God or you will receive medical treatment. You got to choose one or the other.
その考えというのは、神に信仰を置いているのか、それとも医療で癒されると考えるのか、そのどっちかしかないという考え方です。
Now, I believe God can heal. It's possible. He can do anything. He can heal without medical treatment.
私は神は何であっても癒せると信じます。その当然医療がなくても癒せる方であると思います。
But I also believe God can heal through medical treatment.
でも同時にこの医療を通しても神は癒してくださると思います。
As we see here with Hezekiah.
このヒゼキヤがまさにそうであったように。
You know, I thank God for doctors and for medicine.
私はもう本当にお医者さんだとか薬というものを本当に神に感謝しています。
You know, the slightest, I'm a real wimp.The slightest pain or anything, I just, you know, take an aspirin, get rid of it.
もう私は本当にちょっとでも何か痛みがあると、
What I'm saying is, I like, I'm glad to have doctors and
痛み止めを飲むタイプの人なんですけれども、でも本当にお医者さんとか、
But you know, all healing,
感謝しています。
All healing is from God.
でも、すべての癒しというのは神から来ます。
You know, even when you go to a doctor and they prescribe, the doctor doesn't heal you. He's just telling you what to do or trying to even medicine doesn't heal you. What it does is maybe it strengthens or help. But the healing comes from God. That's a miraculous thing. It's just like life comes from God.
医者に行っても、お医者さんがその治してくれるというわけではなくて、こうしたらいいとか、こういう薬を出してくれるとか、そういうことはあるかもしれませんけれども、また薬そのものが治すのではなくて、癒しというのはあくまでも神から来るものです。
All right, let's go to verses, chapter 39,
1 through 8. はい、39章の1節から8節を読みします。その頃パルアダンの子バビロンの王メロダクパルアダンは使者を使わし手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったが元気になったということを聞いたからである。ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。 万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと私は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうちからあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者があろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。
So this happened right after he was miraculously healed.
これはヒゼキヤが本当に奇跡的に癒された直後の出来事です。
Now, at this time, Babylon was not yet a world power.
この時バビロンはまだ世界的に力をのをつけた大国になっていたわけではありません。
You know, Assyria, remember, was the world power, but Babylon, if you look at a map, you know, Babylon's over here on the right side, and they're trying to, Babylon's kind of rising up, and they're trying to get their independence.
まだアッシリアがその周辺諸国を征服していましたけれども、でもその中で、バビロンは、この時少しこうちょっと台頭してきていて、そして、アッシリアに対しても抵抗していました。
And this guy Merodach Baladan, I think that's how you pronounce his name, he was a Babylonian leader. Twice he declared himself as a king. Basically, you know, we are independent, and he was put down twice by the Assyrians.
でこのバビロンの王メロダク・バルアダンという人、この人は、実は2回それまでにアシリア王に対して自分はこのバビロンの王であるということを宣言して、ちょっと反抗して宣言していました。このアシリアに属さないバビロンは独立しているんだというようなことを、まあ、宣言したわけです。
And he sends these envoys to Hezekiah.
でそのバビロンの王が今ここでヒゼキヤ王に対して使節を送りました。
And it seems like Hezekiah is kind of flattered that these guys, you know, from Babylon, they're coming to see me, you know.
ヒゼキヤはどうやらそれを本当に嬉しく思ったようです。このバビロンという国からわざわざ自分のためにお見舞いに人がやってきてくれた。
Remember, now the BibleCenters on Judah and on Israel because that's the center of God's plan. But in the world stage at that time, Judah was not. It was just a little country. You know, it wasn't really many people didn't pay attention to it.
この聖書はユダという国がもう本当に中心、世界の中心となっている、聖書の中心の場所であるということを語っていますけれども、でもこの当時その周りの国から見たらユダという国はもう本当に小さくて、あまりこう人の注目を浴びないような、そういった小さな国でした。
Anyway, his response, Hezekiah's response is kind of like he's showing off, you know.
でもヒゼキヤはこの使者たちに対してもう本当に喜んで全てを見せてしまいます。宝を全て見せました。
2 Chronicles 32 it talks about, there's a little bit of commentary on this.
第二歴代史の32章のところに少しこのことが書かれています。
And 2 Chronicles 32:31 it says, "And so in the matters of the envoys of the princes of Babylon who had been sent to him to inquire about the sign that had been done in the land, God left him to himself in order to test him and know that all that was in his heart."
第二歴代史の32章の31節、バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。
So that's kind of God, the commentary we see that this is a test he's going through.
ですからここで分かるのはヒゼキヤは神によってテストされているということが分かります。
And he failed the test.
でもそれをまあしくじってしまって失敗してしまいました。
He blew it. And it says he blew it because he did not inquire of God.
彼はこのしくじってしまったわけですけれども、なぜかというと神に尋ねなかったからです。
And he did, he allowed himself to be controlled by a desire to impress other people.
そしてこう他の人たちに何か自分を良い自分の良い印象を与えたい感銘を与えたいというそういったその欲望にまあ自分が支配されてしまったということです。
And that is a powerful temptation.
これは実は非常に強い誘惑です。
I mean, that's, I think we all face that to some degree.
私たちもみんなある意味でそういう誘惑に直面すると思います。
How you feel, you know, if you're an important person, you know, you meet them and then they show some sort of interest in you. It's like, whoa, this guy talked to me.
例えばですね、すごいこう重要人物と言われるような人に会って自分と話をしてくれたりしたときには、はあ、この人が私と話をしてくれた、どういうふうに感じるでしょうか。
Or you know, in it's just you know how to, it's like we are really.Tempted when it comes to this area, I think we, I can say, almost all people, we care so much about what other people think about us.
私たちはこの分野において本当にみんな同じような誘惑に遭うことがあると思います。なんとか人によく思われたいという願いというものがあると思います。
Well, Hezekiah blew it.
でまあヒゼキヤはここで失敗してしまいます。
You know, he, but.He was a good king.
でも彼は良い王様でした。
You know, of all the kings that ruled Israel and Judah from the beginning, only eight of them, it was only said of eight of them that they were those who did right in the eyes of the Lord.
イスラエルとユダを合わせて、何人も王が出てきましたけれども、初めの時から数えても8人だけが主の目にかなう正しいことを行ったと評価されています。
All of them, all of the kings, including David, you know, failed at one time or another.
そしてすべての王が、ダビデ王も含むすべての王が少なからず一度は何かしらの失敗をしています。
And because they're human, they were just like you and me.
なぜならば彼らは皆さんや私と同じように人間だからです。
And they fail just like we do.
そして私たちも失敗するように彼らも失敗しました。
And God used them anyway.
それでも神はその人たちを用いられました。
Just like he does you and me.
今皆さんや私を神が用いてくださっているようにです。
Even in spite of our failures.
私たちの失敗を置いといたとしてもですね。
You know, I'm so glad that the Bible is written this way. You know, the Bible is kind of unique that way. It will not hide anything. You know, when it's talking, these are the people that are the best. Hezekiah is like God's best, and yet God gives this picture of him failing for the whole world to see.
だから私はこの聖書がですね、好きなんですけれども、この書き方といいますか。聖書は一切隠そうとしないといいますか、ヒゼキヤ王も本当に一番良い王だと言われていた人であるにもかかわらず、この彼の失敗もこのように公に書かれています。
Because not because God's running him down, but this is life. You know, God deals with us. God is real, okay? And he wants us to be real with him. And this is the life. This is who we are.
これが人生だからです。彼が本当にその生きたそのままを神は扱っておられるからです。神は現実な方であって、本当に、私たちもまた神に対してこう現実的であることを求めておられます。
And、the one person who is perfect is Jesus.
そして唯一完璧な方がおられます。その方がイエスです。
He's the one man in the Bible that you read all about and you'll never see any failure. He never once failed.
聖書の中で唯一この方だけが、一切失敗をしたことがない、間違いを犯したことがない模範になっています。
And he never fails us.
そして私たちのことも、決してこう失敗、なんて言うんでしょうかね。私たちの取り扱いを失敗するということもありません。
Up until now, the focus has been on the Assyrian threat, almost since we began Isaiah.
ここまでこのイザヤ書は最初からここまでほとんどがアッシリアの恐怖が中心になっていました。
But starting in chapter 40, starting next week, we'll see the focus when it comes to foreign threats, the focus is different. You'll hear about Babylon from now on.
でもこの40章から今度はその脅威、外国の脅威がアッシリアからバビロンに移っていきます。
And by the way, that's probably why many scholars believe that this is out of order. Remember these chapters, they came before the events of last week, 36 and 37. And probably the reason is that we're moving through a change, and it's moving to Babylon, so it's kind of showing that this is...
でここから今度アシリアからバビロンに移っていくということなので、だから多くの神学者たちもこの38章39章がこのちょっと時系列とずれていますけれども、36、37の後に間にここに挟まれているのではないかと、これで、アシリアからバビロンに移るこの、まあ、ちょうど狭間としてここに挟まれているのではないかと考えられています。
Transition.
移行期のようなものですね。
God had delivered them from the Assyrians. Remember that last week?
神は、アシリアから彼らを救い出してくださいました。
But you know what? There's a new enemy now, Babylon.
でも今度はまた新しい敵がやってきます。バビロンです。
You know, isn't that how life is? You know, once how we get delivered, we're worried about this and how we get delivered from it. But before long, there's another threat.
それが人生ではないでしょうか。一つの敵がからこう救い出されて、やっとこれで救われたと思っても、今度またすぐに次の敵が。
But you know, I think just as God is teaching His people.It's kind of the same issue that we deal with, and that is that the real issue is not the enemy that's out there, the circumstance, whatever is outside of us. The important thing that God deals with is what's inside of us, our hearts.
でもその繰り返しを通して神は私たちにこの時代にもまた私たち今の私たちにも教えてくださっていることがあると思います。それは問題はその外側にいる敵ではなくて、私たちの内側の心だと思います。
You know, physical, the things outside the trouble, they come and they go.
外側のこの物理的な敵というのは、来てはまた去っていきます。
And many, many people I've prayed with, brothers and sisters, the real issue is the job. Oh, the job is horrible, it's hard. And, you know, we pray about it and then, you know, they move on, maybe get another job and...You know, just something else will happen. It doesn't always, you know, there's always something on the outside.
例えば、もうこの仕事の中で本当にこういう状況が悪くて仕事のために祈ってくださいとか。
That's a good thing to pray for.
もちろん祈ることは良いことなんですけれども、でもそれがじゃあその仕事を辞めてまた別の仕事になった時とか、どんどんその外側のものというのは変わっていくけれども常に何かしらがある状態だと思います。
But what I want to say is the main thing, the most important thing is what God is doing in us. And He's just, those things in the outside, they're just instruments, they're just things God uses to work on what's inside, what's most important.
でもその時の私たちの内側の状態が大事であって、その外側のいろんな環境を神は 一つの手段として用いられて、そして私たちの内側を作り変えようとしてくださいます。
The most important thing, from God's perspective, when He looks at you, the most important thing is your heart.
神の目から見たときに、一番私たちにとって大切なものは、私たちの心です。
You know, it's not...anything on the outside, it's not hard for God to deliver you from anything, you know.
神にとってその外側のどんな環境であったとしても、そこから私たちを救い出すということは本当に簡単なことです。
The most important thing on His agenda is what He's doing. He's changing us, as the Scripture says, from glory to glory. He's working in us, conforming us to the image of Christ.
神にとって一番重要なことは、本当に私たちを栄光から栄光へと作り変えてくださって、そしてキリストの似姿になるようにこう作り変えていく、それが神にとって一番関心のある、また重要なことです。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you that you are at work in our lives.
お父さん、あなたが私たちの人生のうちに働いてくださっていることをありがとうございます。
Thank you for the example of King Hezekiah.
ヒゼキヤ王の模範をありがとうございます。
And Lord, we know that you're at work in our lives, each one of our lives.
主は私たち一人一人の人生に働いてくださっていることを知っています。
And we just want to say, Lord, we trust you.
主よ、私たちはあなたを信頼します。
And we just pray, increase our faith.
どうか私たちの信仰を増し加えてください。
Help us, Lord, to be just open and not fearing and not worried and not kind of tensing ourselves against what you may be doing, but just to be soft and pliable and just allow you to do your work in our lives.
どうか私たちが心を開き、あなたが私たちになさろうとしておられることを本当に恐れたり心配したり、かたくなに心を閉じてしまうのではなく、どうぞあなたが私たちになしてくださ、なそうとしてくださっていることに心を開いて、柔らかい心でそれを行っていただくことができるように助けてください。
And I pray that each one of your children would be absolutely convinced that you love them and you love him or her and that everything you do is for good.
そしてどうかここにおられる兄弟姉妹お一人お一人が、あなたが彼らを愛し、そして一人一人にあなたが働きかけてくださっているということを本当に確信を持つことができますように。これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。